竹紳士交友録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
どうも、
はい、
こんにちは。
明けましておめでとうございます。
あ、なんかすごい数字ですよね、
は
い、
今日も今数字が発表されましたけどね、
はい、今日は2392人東京で新規の新型コロナウイルス感染症の感染した方が分かりました。
なっちゃうの、
小池さんとかなんかみんなが、うんうん、500人まで落とせば解除するってさ、
西村さんがね、
ちょっと前は待ってくれて、第2波の時は500人だったら大感染だったんじゃないのかみたいな。
そうですよね。
だからそれだとまた経済活動を活発にすれば、またウイルス、変異したウイルスが入ってくれば一発でまた感染再拡大になっちゃうから、何の解決にもならないんですよ。
そうですね。その見通しもステージ4がステージ3になればっていうんだけど、まあ、学者さんなんかはね、医療関係の人はやっぱりステージ2にならないとこれは解除できないんじゃないかなっていう。
4月の第1波の時の感染者のピークが東京は266人でしたね、
500がどうして解除の基準なんだよくわかんないの。
いや、200
で緊急事態宣言やってたわけでしょ。
ピークの時が266人、
いやだから
これが500で解除するっていうのは解せない話だね。
解せないっていうのは僕はっきり言いますけど、菅さん、尾身茂さん、小池さん、吉村さん、鈴木道知事、これみんなリーダーシップとして最低、
そうですか、
もうやめた方がいいと僕は思う。
都知事たちの突き上げにあって菅さんが発出したんじゃないの。違う、
お互いが責任のあすり合いしてるから、本当の本質的なことは前も言ってるじゃない、無症状者の検査をして隔離をして治療をしていかない限り問題は根本的に治らないって当たり前のことですよね。
無症状者が感染を広めてんだもんね。
そうで、僕らニュースで気がついてないけど、大相撲協会で白鵬がさ、感染した途端に全員検査ですよ、900人。じゃあなんで介護施設やさ、保育園、学校で全員検査しないの、少なくとも職員を全員検査するの当たり前じゃないですか、なんでやらないのっていう、普通の人の命、とりわけてエッセンシャルワーカーの命やリスクに対してすっごい軽く見てる人が思うんだよ。そういうこと一言も言わない。
今日蓮舫さんのツイッターではその通りだと思ったんだけど、あの東京五輪開催すると開催、するって言ってさ、ワクチンがっていう話するけど、結局その何のためのワクチンかっていうとさ、五輪のためのワクチンじゃないのにさ、それもちょっとその言い方もなんか、
いやワクチンだってまだ副作用の問題も含めて急いで認可してるところがあるから、やっぱり医療従事者、で自覚できる人、それで一番危険にさらされてる人からやってで、だんだん安全性を確認しながら高齢者とか入っていくっていうのは普通じゃないかと思うんだけど、今なんていうのかな、僕今一番冒頭言ったのは、こうあまりにもいい加減っていうかリーダーシップがちゃんとないから、ワクチンの問題もそうだし、空港検疫の問題もそうだし、検査の問題もそうだし、アビガンみたいなね、抗ウイルス剤の使用の問題もそうだけど、何一つまともな対策ができないんですよ。
アビガンもいつの間にか なんかあんまり表だって言わなくな
ったね。ですよ、
言わなくな
ったね。だけどもう世界中で使われてますよ、バンバン。で僕は思うんですけど、まず尾身さんの、僕すっごい、こんなのいいのかなと思ったのは、あの6日の記者会見、菅さんにくっついてた時は緊急事態宣言が出ても1ヶ月程度ではステージ3に相当に戻るのも難しいってこう言ったんですよ、ところが翌7日は、菅さんが1ヶ月で収めるっていう話したら、なんか対策次第では1ヶ月でできるって言い出したりさ、言ってる一番座長とか言う人がさ、日に日にもう目に見えて分かる嘘みたいなことをどんどんコロコロコロコロ言い方変えてる
っていうかさ、今までって結局失敗しばっかりしてきたわけじゃん、コロナに関しては。だったらさ、その意見を聞く専門家だって変えた方がいいよね。
いやその通りっていうのは、この今のこういう記者会見に限らないんですよ、で緊急事態宣言を 出さなくていいって言ったのは今月、先月の25日、12月の25日まで言ってたんだから、うん、尾身さんも言ってたし菅さんもそれで言ってた、
28日まで GoTo キャンペーンやって
た、ね、そうそうそう、で それがいきなりそう後でなったわけでしょ、うん、もっと言えば10月の東京発の GoTo も分科会、尾身さんの分科会はずっとこれ容認してきて、11月を使って数が多少増えてきたら慌ててやめろみたいな話になってきたわけですよ。
俺が分かんないのはな、尾身さんがなんで会見の場にいるのかなと俺は思ってるんです
よ、ね、菅さん何も答弁できない、
うん、いやだってさ、分科会が分科会としての意見があってそれは提言なわけでしょ。
そうそう、
で提言してそれで政府が判断するわけでしょ。
その通り
ね。なんで提言をする人がその記者会見の会場にいるのかな。
いや悪いけど、
そうだ、悪いけど
意味がわからない。
頭がスカスカなんですよ、もう時期。
いや、そう、
ま、いやそうだって、はっきり言えば僕はなんだっけ、カレン西村さんっていうなんか、うん、あれレビラ、リベラシオンか、フランスの、
うん、
リベラシオン紙の記者が、
うん、
記者会見見て暴れ、呆れたと、
うん、
菅氏は、うん、学術会議の任命問題で、うん、どんどん質問されると答えられなくて、うん、10回も後ろの官僚のペーパー読みながら棒読みしてるっていう、うんうんうん、もう悪いけど、
い
や何も答えられないし勉強もしてないんですよ。なんか
私もそう、
正月の時もさ、
この間さ緊急事態宣言さまだしてないのにさ、うん、緊急事態宣言したって会見で言っちゃったしね。
そうそう、
あれびっくりしちゃったで、うん、なんかそんな大事なことなのに。
だからもう、うん、だって今回の緊急事態宣言でも、うんうんうん、こう言っちゃ悪いですけど、うん、安倍さんでさえ出てきたのに、
うん、
国会出てこないんだよ、説明しに。
あれはなぜ国会に出てこないんですか。
怖いからじゃん。
そう、突っ込まれたらもう何も喋れない
から。怖いからじゃん。
だからもうダメなんですよ、うん、リーダーシップは本当にひどくて、
うん、
で小池さんなんかもやってるふりして、うん、それでみんな、うん、受けてるように見えるけど、
うん、
この緊急事態宣言の目的は人の流れを止めることですっていうわけで、
うん、
一見するとそのように見えるじゃないですか、
うんうん、
でこう別にさ感染してない人同士の流れを止めてもさ、うんうん、経済の打撃を受けるだけじゃない、
うん、まあね、うん、
一番大事なのは無症状者を検査して、うん、隔離して治療することが大事なのに、
ね、
なんでそういう当たり前のこと言えないの、うん、相撲協会がやってるの、
最初に間違ったってバレんのが嫌だ、うん、それなんか、
そうそうそう、しかもあれだよ ねそのまたその割には剣またぎのことに関しては何も言わないんですね。
そうそう
そう、剣またぎは何にも言わないってどういうことだって。
それを言えば、ね、もっと言えば、うん、空港検疫ですよ、う
ん、あ検疫もね、まあ、それは冒頭でもお知らせしたけど、
う
ん、一回閉めたやつを戻したんですよね。
一旦閉めたやつを戻してるんですよ、うん、緊急事態宣言で、
はいはいはい、
それで結局外国人技能研修制度を含めてね、うん、抜け穴を防げなきゃいけないのにどんどんやってったらさ、うん、何らかの形でイギリス型とかさ、
う
ん、変異種が入ってきたらもう感染力がさら、うん、もうすでに入ってるわけだからさ、
うん、
相当ひどいことになっちゃうわけじゃない、
うん、
対策になってないと僕は思うんです、うん、そういう意味で言えばまずしっかりしたリーダーシップを交代することと、
うん、
いい加減なことを言わずに徹底検査をするっていうね、うん、当たり前のことをみんなタブーにして、うん、メディアでさちゃんとやってるのって玉川徹とかさ、うん、TBS の N スタとかさ、うん、その中出てくる倉持さんとかさ、うん、何人かの人しかいなくて、うん、当たり前のことなんで言わないの、うん、病院行ってさ病気なのにさ、うん、検査しないでなんか治療するなったら、うん、江戸時代に逆戻りじゃないか、
うん、
普通当たり前でしょ、
うん、
検査をしてしかもこのウイルスはさ、うん、無症状でも移すって分かってるわけだから、
うん、
インフルエンザじゃないんだから、
うん、新しくなんかこう今度は名前を公表するっていう話が、そう
罰則でしょ。
それは金子先生どう思います。
いやだから人のせいにしてんだよ彼らは、うん、自分のせいなんだって、うんうん、彼らが無能で無策だからこんななってるのに、
先生唾が飛ぶ唾が飛ぶ、
いや俺は怒ってるんだよ、なぜ人のせいにして国民のね、うんうん、気の緩みだとか言って、うん、 何を言ってんだって、うん、37.5 度の4日間の発熱でとか言って、うん、検査しないでさ、うん、どんどん広げちゃったの一体誰なのかと、
う
ん、
いや俺ねそういうことするとまた自警団が出てきたりね、うん、自警団が出てきたりして現場の分断がね、うん、それであってコロナのが本質がどっかなくなっちゃって現場だけがこう混乱するって状況が起きちゃうんじゃないのかなと思って、うん、名前を公表するってことに関してはもうちょっと慎重になった方がいいんじゃないかなって俺は思ってますよね。
私もそう思う。
それよりもやるべきことをやってないのに人のせいにする、
うんうん、
ましてや国民の気の緩みのせいにするっていうのはね、うん、おかしいと思う、うん、やるべきことをやってるから、うん、こうすれば治るっていうね、うん、コロナを封じ込められるというロードマップをしっかり示した上でだから皆さん協力してくださいじゃないですか。500人で減ってったら解除しますっていう話をやったって
今さ
その先何をやる気があるの
っていう。今さ私たちのことって考えてくれてる人っているの？
いやそれ危ないですよ本当にいないと思う。それで、
まあ、あとあれだよね、まあ、昨日2000超えて今日2000超えるとそうすると医療が逼迫してるっていうことになってくるとですね、うん、こう自宅待機とか病院に行けないとかっていうのも現実に出てるわけだよね。
出てきてる
とまあ、老人たちは前よりなんか病院に行く間口が思いっきり狭くなってるっていうか、
うん、いや今そうです。
もう見てくれるところ
もう逼迫してると思います。
どこなんだろうと。
もうだってこれ分かってたじゃない、
うん、
第三波が来るってずっと言ってたじゃん。僕ここでも言ってたし、
う
ん、
早い時期からそう言
ってた。僕だけじゃないでしょ、そういうこと言ってた人は、うんうん、
でもあれだよね、3月くらいまで感染症対策の病院 の、 あの入院のとこ減らしてたんだよね、
う
ん、
そうそう
国は、
うん、それで、うん、都心4区で前も言ってるけど新宿渋谷、
うん、
あの港中央、
うん、
新宿や渋谷は情報開示がひどい、
うん、
だって行政検査で 22% なんですよ、うんうん、それが12月20日まで
それ陽性率が
陽性率、うん、それ以降もっと上がってるってことでしょ。公表しないの？
なんで公表しないの？
渋谷は1週間ごとにしか公表しないの、
うん、なんで公表しないの？
都合悪いからでしょ。
なんで公表した方がさ、
いや原発事故の時と同じだよ。風評被害を起こすとか言ってんだよ、
うん、
でもう足立区や目黒区なんやかんや言ってもそこから感染というかウイルスが湧き出てるような感じで、あとなんで JR と私鉄沿線でどんどん広がってるわけじゃないですか。だからしっかりこの一番エピセンター感染集積地はさ徹底検査しないとダメだと思う。そういうのを抑えてるところってシンガポールが例えばあの外国人の居住区30万やったり検査したりとか、あるいはあれですよね、中国の武漢もそうでしたよね。だからあのなんか市場でしたよね韓国は。それをガーッとやってそれで無症状者を全部割り出していくっていうやり方でした。
今度の緊急事態宣言はなんか飲食店が中心になってるらしいけど、そこになんかあれだよね、なんか原因はなんか追及はできてないけども、
そうですね、
究明はできてないけど、あの飲食店の方が6割らしいって、わけの分かんない予報が出てるんだけど、だから
ノーデータなんですよ、検査してないから、うん、
だからそれだって家庭内感染だってね、うん、あるだろうし、
そうそうそう、
院内感染だってあるだろうし、
いや、今は、うん、あの保育園と、うん、いろんな、うん、あの情報を見るといい、あの保育園と学校、
うん、
これすごいですよ。新宿なんかもうバタバタ言ってますよ。
学校を休校しないって言ってるんだけど、あれはどうなの？
いやだからちゃんと、うん、あの学校の教師をしっかり最低限、
うん、
あのきちんと検査を、定期検査をしてなければ、うん、起きた時にバーッと集団感染が出て、若いから症状がないまま、うん、どんどん移していっちゃうわけですよ。
そういうことになるよね。
夜の街とか飲食っていうのはもう一つ前の段階だと僕は思う、
うん、
かなりの程度今おっしゃるように、うん、大竹さんが言ってる、うん、いろんな方に広がっちゃってるから、
はいはい、
特に感染の集積地は徹底検査をするってことをやらないと僕はダメじゃないかなと思いますよね。
はい、もう時間ありがとうございました。大竹紳士交遊録、毎週月曜日は、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせのあった交通情報です。